恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マルコ第6章の14節から29節までお読みします。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々はバプテスマのヨハネが死人の中から蘇ったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだと言っていた。別の人々は彼はエリアだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていた。しかし、ヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた。実は、このヘロデが自分の兄弟ピーポの妻、ヘロデアのことで、ヘロデはこの女を妻としていた。人をやって、ヨハネを捕らえ、牢につないだのであった。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからである。ところがヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。それはヘロデがヨハネは正しい聖なる人と知って、彼を恐れ、保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき、非常に当惑しながらも、喜んで耳を傾けていた。ところが良い機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に、重臣や千人隊長やガリラヤの主だった人などを招いて、祝宴を設けたとき、ヘロデアの娘が入ってきて踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々も喜んだ。そこで王は、この少女に何でも欲しいものを言いなさい、与えようと言った。またお前の望むものなら、私の国の半分でも与えようと言って誓った。そこで少女は出て行って、何を願いましょうかとその母親に言った。すると母親は、バプテスマのヨハネの首と言った。そこで少女はすぐに大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり、列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王は、すぐに護衛兵をやって、ヨハネの首を持ってくるように命令した。護衛兵は行って、牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて、少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞いたのでやってきて、遺体を引き取り、墓に納めたのであった。今日ここから、本当の成功者とは、という題で御言葉を味わいましょう。今年度私たちの教会の標語は、使える教会っていう題です。一年間、いや、クリスチャンはその生涯を通してですが、使えるものとして、しもべとして生きる。それを願い求めるわけです。私たちがキリストに仕え、福音に仕え、教会に仕え、他の人に仕えて一生懸命奉仕し、与え、許して、人の足を洗いつつ歩いていくなら、その時人々は、そうする人に対して、賞賛を与え、感謝を持って答えるでしょうか。ところが、いつもそうとは限らない。いや、そうでない場合が非常に多いのがこの世の中です。この世の中は、正しいことをすれば、必ず良い結果が返ってきて、間違ったことをすれば、必ず悪い結果が返ってくる。そう簡単にはいかないのが世の中です。正しいことをしているのに悪い結果が返ってきたり、間違ったことをしているのに良い結果が返ってくる。そういったことが日常茶飯事なわけです。一生懸命で主に仕え、人に仕えても、返ってくることが、言葉が称賛、感謝ではなくして、あざけりであり、足玉に言われるとき、私たちは、眠れなくなったり、生きていることが虚しくなったり、何もかも嫌気がさしてしまったり、するものですね。しかし、実はそんな時こそ、私たちが真に仕える人として生きているかどうかが、そういったことを通して、吟味され、試されていくんですね。また、そのようなことを通して、私たちが真に仕える人と なるように訓練され磨かれているということを私たちは知るべきです。バプテスマのヨハネの生き方の中に私たちは今日そのことを学び見るのです。14節。イエスの名が知れ渡ったのでヘロデ王の耳にも入った。先週学びましたようにイエス様の12人の弟子たちが使わされ伝道をした結果、そこで弟子の名前ではなくしてイエスの名が知れ渡りました。それこそが私たちクリスチャンの生かされている目的です。イエスの名が知れ渡った時に人々は一体イエスとは誰なんだろうとですね、噂し始めたわけです。人々はバプテスマのヨハネが死人の中から蘇ったのだ、だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。また別の人々は彼はエリアだと言い、また別の人々は昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていた。人々は噂し始めたわけです。一体イエスは誰なのか。ヨハネの蘇り、エリア、預言者。彼らはイエスの名がこう耳に伝わって、そのイエスの行った技が耳に入ってきたときに、その噂だけでこういう一つの自分の考えっていうのをこう持ったのです。そしてそれを断定したのです。自分自身で言って本当にイエスとは一体誰なんだろうと実際に見、実際に聞こうとしないで、ただ噂話だけで、あ、それはヨハネの蘇りだとか、エリアだとか、預言者だと断定していくわけです。こういう人々はなんと多いことでしょうか。多くの日本人は、だいたいそういったタイプです。なし、自分で聖書を開こうとしないし、自分で教会に来て聞こうとしないで、ただ、自分が何かでチラッと読んだことやら、誰かから聞かされたことやら、自分で思っていることを持って、キリスト教とはこういうものだ。キリストとはこういう方だとですね、自分で自分の判断を持ってしまって、しかしそのほとんどは偏見です。そういう私自身も、18歳でクリスチャンになるまで、まさに偏見の塊でした。小学校の時に日曜学校に行ってたとはいえ、それ以後ずーっとですね、離れて、キリスト教なんていうのは、女子供のすることで、男がそんな信仰なんかに、神様なんかに頼って生きていくのは、本当に愚かな弱いもののすることだと思い、また口でもいい、またすでに信仰を持っていた兄弟たちをあざけていたんですね。まあ、他の兄弟は弱いから、私にはそんなものいらないとですね、思って、生きがっていたわけです。さあ、そんなイエス様の噂が人々の中に入っていたときに、ヘロデ王様もそれを耳にしました。そして、ヘロデ王様は16節、こういう判断をしたのです。しかしヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた。ヘロデの場合は、ちょっと普通の人とは違う判断をしました。ヘロデは、自分の心の中にある、犯した罪の責めがずーっとあったのです。罪を犯すと、大物もないのに逃げるってありますけど、本当にですね、罪が心を責め災難で、彼を不安がらせ、イエス様の噂が耳に入ってきたときに、あ、そんな力、一体どこから？それは私が殺したあのヨハネの蘇りに違いないとですね、他の噂と同じかもしれませんけども、ヘロデの場合は、そういう罪の思いが、そういう不安、恐れによって、自分自身の判断になっていくのです。一体、どのような出来事がその背後にあったのでしょうか。聖書は、もうすでに過去のことになっているヘロデがヨハネを殺したそのいきさつをここに載せるのです。17節。実はこのヘロデが自分の兄弟フィリポの妻ヘロデアのことで、 古い聖書ではそこから人をやってとありますけど、最近の聖書は、改訂されて、そこに一つの言葉が入ってますね。ヘロデはこの女を妻としていた。人をやってヨハネを捕らえ、牢につないだのであった。とあります。今日皆さんの、修法のですね、裏のところに、ヘロデの家族という、表をですね、載せておきました。ちょっとそれをご覧ください。一番左にヘロデ大王があります。ヘロデ大王、これは、今日出てくるヘロデではなくして、そのお父さんで、イエス様が、クリスマスの日にお生まれになった時に登場してくるあのヘロデ。子供たちが劇で、殺せ殺せっていうあのヘロデ。これがこのヘロデ大王です。ヘロデ大王は、ついついと妻をこう取り替えていくのですが、まず、ドリスという女性と結婚をします。そして、生まれた子供が、アンティパル。彼は、お父さんヘロデ大王によって殺されます。次に、ハスモニア家のマリアムネ。その子供はアレクサンダー、アリストブロス。この二人とも、そのお父さんによって殺される。なんていう、自分の息子を殺していく、猜疑心の塊になったお父さんの姿です。ですから、このことから、ヘロデの息子になるよりは、豚になった方がマシだという格言が生まれたぐらい、ヘロデは残忍な方だったと言われています。このアリストブロスの子供がヘロデア、娘ヘロデアです。次に、ボエツ人のマリアムネ。そこからヘロデ・ピリポが生まれ、このヘロデ・ピリポが、お母さんの違う、ごめんなさい、その、兄弟の子供ですが、ヘロデアと結婚するわけです。メイと結婚するわけですね。このヘロデ・ピリポとヘロデアとの間にサロメが、娘サロメが誕生します。マルタ家とヘロデ大王との間にアケラオとヘロデ・アンティパスが生まれます。そしてこのヘロデ・アンティパスが今日登場してくるヘロデです。このヘロデ・アンティパスはある時ローマにいた異母兄弟ヘロデ・ピリポを訪ねて、そこにいたヘロデア、そのヘロデ・ピリポの妻、ヘロデアと言い仲になって、不倫の関係で駆け落ちしていくのです。ヘロデ・アンティパスにはすでに奥さんがいたのですが、その奥さんを追い出して、このヘロデアと結婚をします。ヘロデ大王の最後の奥さんはエルサレムのクレオパトラと言われる女性で、子供がピリポ小王と言われる人で、この王様がサロメと結婚をしたわけです。さあ、この家系図を見ると、なんていう家系だろうと。本当にですね、ヘロデ大王の家系のその凄まじさにですね、驚くわけですが。バプテスマのヨハネは、悔い改めを説く預言者として、人々の罪を暴き立て、人々の罪を真っ向から責めて叫んだのです。そしてそれは相手の顔を決して見ないで、それが誰であっても罪を責めるわけです。そして、上に立つ王、ヘロデが自分の兄弟の妻を奪い取って結婚をしているそのことをヘロデは責めるのです。上に立つ者の罪は大きな影響力を持ちます。特に結婚関係の秩序の乱れは社会の乱れにもなります。そして何よりもそれは不法、神様の掟に背くこと、神の怒られる、憎まれる罪であることをヨハネは強く責めて18節の後半には、と言い張ったからである。一度や二度ではない。ヘロデが、このヘロデアを元の夫に返すまでは、彼は言い張っていこうとする。断固として、その罪を責めていったのです。しかし、ヨハネがその罪を責めたとき、ヘロデアは、罪を悔い改めないで、かえって罪を責めるヨハネを捕らえ、牢に繋いだのです。特にヘロデアの姿を見ていきましょう。19節。 ところがヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。罪を責められて、悔い改めるどころか、かえって恨みを抱いて、殺意を抱いて、なんとか殺したいと機会を伺うヘロデア。執念を燃やして、なんとかこの憎き目の上のたんこぶのようなヨハネ、亡き者にしたいと願ったのです。女性を怒らせると怖いと言います。男を怒らせると、もちろん怖いかもしれませんけど、女性は怒らせると怖いとある人は言いました。聖書中に夫を操って罪を犯させた女性の話が何人か出てきますね。エヴァはそうでした。エヴァはアダムをそそのかして罪を犯させたのです。サラがそうでした。夫アブラハムに子供が生まれてこないのを見て、はしためハガルを差し出して、このハガルによって子供を産むようにと、これも大きな過ちでした。しかし、旧約聖書の中でこのヘロデアに一番似ているのがイゼベルです。イゼベルはイスラエルの王、アハブ王様を、もう本当に尻に敷きながら、彼女は彼を罪の中に引きずり込んでいくのです。そして偶像を国に持ち込み、様々な悪行の限りをイゼベルはさせるのです。そして特に、預言者エリアの命を付け狙うイゼベルの姿を私たち見るとき、なんとこのイゼベルとヘロデアは似ていることかと思うのです。ユダヤのことわざにこういうことわざがあります。良い女は悪い男と結婚しても良い。そうすることによって彼女はついには彼を彼女自身と同じように善人にすることができる。良い男は決して悪い女と結婚してはならない。それは彼女は彼を彼女自身の水準にまで引きずり下ろさずには置かないからである。私が言ったんじゃなくて、ユダヤの格言なんですが、あまりこういう話をしますと、怒られますので、やめておきますが、しかし、ヘロデアが、罪を責めるヨハネを恨んで殺したい、そして執念を燃やしていく、その姿を見るとき、確かにこれは、女性だけの姿ではないかと思いますが、これに通じる思いが私たちのうちにないかと本当に問われる姿です。それにしても、このヘロデアに振り回されるヘロデの姿を見ると、またこのヘロデの姿も惨めな姿ですね。このヘロデの姿は非常に奇妙です。ちょっと見てみましょうか。20節。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。奇妙な人物です、ヘロデは。良い心と悪い心が同時に雑居しています。そして何とも優柔不断な男の姿がそこに見えます。ヨハネを捕らえておきながら、彼はヨハネを聖なる人と知りました。そしてこのヨハネを非常に恐れ、また尊敬し、彼に保護を加え、そして幾度となく牢を訪ねてはヨハネから御言葉を聞いていたのです。ヨハネはこのヘロデと個人的に顔と顔と合わせて神の言葉を率直にですね、伝えて、ヘロデを責めたのです。ですから、自分の罪、自分の痛いところを責められますので、このヘロデは非常に当惑するんです。しかしながら、彼は非常に当惑しながら恨みを抱くようなことをしないで、彼は続けて喜んで耳を傾けていた。一方では、聖なる人、ヨハネの言葉を聞いて、喜んで耳を傾ける 心が一方でありながら、しかし一方では、私生活は乱れ、ヘロデアとの関係を、どれほどヨハネから責め立てられても、清算できない。また、後で見てわかるように、非常に人の顔を恐れる。自分のメンツを重んじるばかりで、自分の思い、自分の確信でことがなせない。ずるずるずるずる引きずり回されて、ついには自分の思いがけない、思いもかけない、いや、願ってもいなかったような恐ろしい罪にはまり込んでいくヘロデの姿。皆さん、この優柔不断のヘロデの姿の中に、自分自身の姿を見ないでしょうか。ヘロデアの姿の中に、ヘロデの姿の中に、私たちは自分の姿を見ないでしょうか。あなたはどちらの方に自分に近いものを見るでしょうか。しかしこれらの姿が実は他の誰でもない私たち一人一人の姿であることを私たちは知らされるのです。ヘロデの誕生日が来て、重臣や千人隊長、外来の主だった人たちが招かれて祝宴が開かれ、いい機嫌になっているところに、ヘロデアの娘サロメが踊りを踊るの、舞うのです。このような時に踊られる踊りは非常にいかがわしい、不道徳な踊りであると、ものの方に書いてあります。非常に汚れた踊りを踊りながら、その酒に酔った人々の前で彼らを喜ばせたわけです。非常に喜んだ王様は、酒の勢い、その調子に乗って、何でも欲しいものをあげよう。国の半分でもあげるとですね、自分の果たすこともできないような誓いを人々の前で言ってしまいます。サロメはすぐにお母さんヘロデアのところに行って、一体何を求めましょうか。ただ一言、バプテスマのヨハネの首とですね、言い切るのです。そのことを聞かされたヘロデは、26節、王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり、列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。メンツにこだわって、滅びの道を転がり落ちていくヘロデの姿が、本当にありありと描き出されるのです。聖書の中に私たち、同じように、不倫の罪を犯し、殺人を犯したあのダビデ。しかしダビデの場合は、預言者ナタンが使わされたときに、真っ向からその罪を責め立て、暴かれたとき、彼は一切のメンツをかなぐり捨てて、家来たちの前で子供のように、自分の罪を悔いて、神の憐れみを求めるのです。しかし、ヘロデの場合は、ずるずるずるっと、優柔不断が命取りの罪に発展していくわけです。さて、このようにして、ヨハネ、イエス様の言葉によれば、女から生まれたものの中で最大の人物と呼ばれたヨハネは殺されました。これほどの人物が、ヘロデアの恨みを買い、ヘロデのメンツのために殺された。なんともったいない、無駄な、犬死に、ではないでしょうか。なぜそれほどの人物が、そんな風な死に方をしないように神様は、ヨハネを守らなかったんでしょうか。私たちから見ると、なんとももったいない無駄な死に方と見えるのですが、しかし、とこのバプテスマのヨハネ自身は、そんな余興のために殺されるような、そんな死に方であったにしても、彼は、決してその死を無駄死にとか、犬死にとは、思わなかったんですね。聖書は、私たちが神様を信じて、神様を愛して、従って、正しく、 生きた結果、ヨハネのごとき苦しみや悩みを受けることを決して隠そうとはしません。イエス様を信じていけばいいことずくめ。すべてがハッピーエンドとは聖書は決して教えないんです。いや、かえって神を信じて、まあ、正直に生きた者たちが、なんとも惨めな、なんとも悲惨な経験をくぐり抜け、いや、死んでいったか、そのようなですね、例を私はよく見るのです。そういったところ、ヘブル書の11章をちょっと見てみましょう。信仰の書と言われるヘブル書の11章の35節から後に、こうあります。女たちは死んだものを蘇らせていただきました。また他の人たちはさらに優れた蘇りを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられる目に遭い、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。僕の信仰の勇者たちが、ある場合にはその信仰のゆえに、素晴らしい奇跡的な助けを経験し、しかし、またある者たちは、今読んだように、石で打たれ、ノコギリで引かれ、人々にあざけられ、鞭打たれて、死んでいった、そういった歴史を私たちは見ています。私たちは、正しいことを行って、かえって、辛い仕打ちを受けたり、罵られたりするとき、耐えられなくなり、心に苦々しさを覚えて、憤りを覚え、神様なんかいるもんか、神様なんかの愛をもう信じられないとですね、不信仰に陥ってしまう、そんな弱い私たちですが、しかし、私たちヨハネの姿、また信仰の勇士たちのその死に際を見るとき、彼はそこに一つの苦々しさも不信仰もなくて、ただそこに神の御旨、それだけを見つめて、堂々と自分の首を人々の前に、この首切り役人の前に突き出しているヨハネの姿。あのパウロのフィリピの言葉、フィリピ人への手紙の言葉、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の切なる願いと望み。生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。ヨハネは、あのパウロと同じように自分の身によって、それが生きることになっても死ぬことになっても、私の切なる願いは、私の身によってキリストの素晴らしさが現れ出ること。これが彼の願いだったのですね。イエス様ご自身がそのヨハネ、バプテスマのヨハネを紹介して指さして、彼は燃えて輝く灯火であったと、あると。言っています。彼は燃えて輝く灯火。ヨハネ自身は灯火なんです。ですから、自らをこう燃やしながら、自らを燃えつかせながら、一人の方を照らし輝かせるのです。なち、イエス・キリストが自分が輝き、自分が消えていきながら、その輝きによってキリストが輝き出すならば、私はそれでいい。ろうそくが燃えるとき、人々の目をろうそくに引きつけるためにろうそく燃えるんですか？そうじゃないです。ろうそくは周りを輝かせるために、そこで自分を削りながら自分を本当に失いながら燃え尽きていくわけです。ヨハネはまさにそのような人物であり、自分自身、私はそういうために使わされている、生かされてきたのだと、彼は受け入れていたのです。ヨハネ自身、自分の弟子たちが、妬みを感じて、みんながイエス様の方に行きますよ。以前の私たち、あなたの弟子たちのうちの多くの者もあなたの ところを離れてイエスのところに行きますよとですね、心配したとき、ヨハネは、それでいいのです。彼が栄えれば、私はそれが喜びです。彼は栄え、私は衰える。彼が栄えることが私の喜びです。ヨハネは、この牢屋の中で、犬死ぬような死に方をしながら、しかしその心は、私はこうして消えながら、しかし、私はキリストを輝かせるために使わされ、そのことを果たし終えて今死ぬ。そのことを彼は本当にですね、喜んで受け入れ、堂々と死んでいったのです。まさにその死は犬死ではなくして、詩篇116篇の15節にあるように、主の聖徒たちの死は、主の目にたっとい、実にたっとい死に方であったこと。私たちはそこに、実は王者の風格を見るのです。勝ち得て余りある信仰の、病的にまで、本当にですね、猜疑心に、人々への疑いに包まれ、自分自身を失い、人の言いなり、妻の言いなりになっているヘロデの姿は、これは勝利者の姿ではないです。成功者の姿ではないです。ヘロデや、大きな実権を持ちながら、自分の思いに引き回され、憎しみと敵意、殺意を抑えることはできないです。それにだけにつきま、動かされているヘロデアの姿は、なんていう惨めな敗北者の姿でしょうか。今日、私たちはどちらの生き方を選び取るでしょうか。神様だけを恐れて、何者をも恐れないで、死をも恐れないで、従い通したヨハネ。神を恐れることよりも、人を恐れることを選び取って、惨めな敗北者になり下がってしまったヘロデ、ヘロデア。私たちのうちに、確かにヘロデア、ヘロデアの性格があることを覚えながら、主の御前に本当にですね、自分自身を吟味させられながら、主よ、どうぞ私を、この弱い、まさにヘロデ、ヘロデアの思いを持つ私を作り変え、ヨハネのような生き方の中に、本当の成功者と言われる生き方の中に私を導き入れてくださいと。祈りたいです。今週の歩みの中でも、私たちの前に、ヘロデ、ヘロデアの道と、ヨハネの道が、大きい小さい様々な違いあっても、様々なその選択の場が出てくるでしょう。どちらを選び取るでしょう。今日、ヨハネの姿、またその生き方、その死に方を通して、キリストの生き方と死に方を見事に描き出した、そのヨハネの姿、そしてキリストの姿を見つつ歩んでいきましょう。お祈りします。天のお父様。今あなたの目の前にさらけ出されている私たちの心を思い、私たちをヨハネの姿を見るとき、あまりにも高尚で、あまりにも高くて、あまりにも強くて、あまりにも潔くて、あまりにも勇敢で、とてもとても、そんな生き方、そんな死に方はできないと、かえって、ヘロデア、ヘロデアの姿の中に自分に近い生き方姿を見てしまう私たちです。罪を責められるときに悔い改めではなくして、憤りと自己弁護と敵対心とそういったものが醸し出されてくる汚れた私たち、それが正しいと分かっていても、それを選び取ることができないで、結局は自分の情に、人々の顔色を伺うことによって、ことを決め、行動してしまう、ヘロデの姿。神様どうぞ、そんな私たちを、この朝憐れんでください。一度限りの人生を、どうか、ヘロデ、ヘロデアの生き方で、虚しく敗北者として、費やすことがないように。あなたはそのような生き方の中から、あがない出してくださって、救い出してくださって、私たちをキリストに似たものに、作り変えてくださるとの約束をありがとうございます。どうか、 今週の歩みの中でも、私たちのうちにあるヘロデ、ヘロデアの思いを十字架につけられて、ヨハネの道を歩むことができるように、確かにそこは厳しい困難な道かもしれませんが、あなたがヨハネを本当に愛し受け入れ、ヨハネを称賛したように、そしてヨハネを力づけたように、どうぞ私たちをもその道が歩めるように助け導いてください。ヘロデ、ヘロデアの道に立っている者が本当に自分のその生き方を悟らされて、ダビデのように自分のメンツも何もかもかなぐり捨てて悔い改め、神を、この敗北者なる我を救いたまえと、本当にあなたに立ち返ることができるように導いてください。そこにあるキリストの許し、キリストの清め、あなたの受け入れてくださるそのことを本当に経験することができるように助けてください。感謝してキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。